ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、フォトスクランブルのスノーです。この間ですね、うん、日という番組にメールを投稿しまして、
はい、
そしたら、まあ、そこの雲蔵さんという方から、とあるところの写真を撮ってほしいという、
うん、
返事がいただきまして、まあ、メールの投稿っていうのは、ワークショップで月島に行きましたっていう話をメールで投稿したんですけれど、はい。そうしましたら、まあ、月島は雲蔵さんの旦那さんの文治さんが以前住んでいたところでっていう話で、うん、まあちょっと盛り上がったわけなんですけど、
はいはい、
まあそこから、月島のある場所を探してほしいという依頼があります。はい。で、もうこれは勝手に番組コラボ企画にしてしまおうということで、うん、はい。今、撮影にいつ行こうかなと、いろいろちょっと下調べをしたりしてます。
ね。はい。僕も行ってきました、月島。
はい。佃の方なんですよ。佃島の方、月島と言っても。
うんうんうん。
ええ。
って言われてもちょっとよく
わかんない。そうですよ、うん。なんかあの辺ちょっと不思議な感じのところです。
おお。月島の駅があるじゃないですか。
はい。
あそこは何島なの？
あそこはね、まだ月島だと思うんですけど、
あ、はいはい、
あそこの、なんて言ったら、うん、東側って言ったらいいのかな。東側で、川というか、運河というか、のあるところに、
うん、
あ、川ですよね、川沿いのところに、
うん、
佃島という、まあ昔は島だったんでしょうけれども、
はいはいはい、
部分がありまして、まあ佃煮で有名な、
うん、
はい。そちらの方らしいですけど。
はいはいはい。場所はどういう話になってるんですか？場所はわ
かる。そうです。うん、この間、そこに、まあ写真を撮りにみんなで行ったわけなんですけれども。
はいはい。
でね、古いなんか、テオスポンプがあるんですよ。
井戸みたいな。
井戸みたいな。はい、で、はい、確かにそこら辺古そうな、ややこう、昭和な感じの建物がいくつかありまして。
うんうん、
でもまあ、最近ここ5年ぐらいなんかみんな建て替わっちゃって結構新しいいいお家になっちゃってる感じもするんですけど、
うん、
まあ、まあ雰囲気的にはちょっと古い感じの下町っぽいところが残っているところがありましてね。
うんうん
うん、そこで、文蔵さん、文治さんが、記念写真を撮っている写真をいただきまして、
うん、
昔の。
あ、そうなんだ。
うん、はい、いただきまして、
はいはいはい、
ここで同じところで撮ってきてという、そういう
気合
いなので。はい。背景にね、
うん、
ちょうどあそこら辺が、今から20年前の話だっていうんですけれども、
はい、
ちょうどあそこら辺が再開発されまして、
うんうん、
どんどん高層マンションが建っている。
うん、
まだ立ち始めて、そんなに、一棟ぐらいしか建ってない感じの背景でして。この場所を探してくださいという、そういう。はい。
あ、そうなんだ。
なんとか探偵団みたいなお話なんですけれど。
はい、でもその背景は特徴的なものは何かあるんですか？あ、その手押しのポンプがあるってこと？
ああ、そうそうそう。そう。
なるほどね。
手押しのポンプはまだ確かあったと思うんですよね。この間も見かけた記憶があって。
ほうほうほう。
うん、
じゃあそれと同じような。
ええ。
構図で今の現在の写真を撮ってこいと。
はい、そうなんですね。
おお、面白いですね。
面白いです。まあうまい具合にそうなんていうでしょう、わかる場面で、それがわかるような場面で撮れるといいんですけど。
うん、
まあ背景のね、うん、あの高層ビルはそんな変わらないと思うので、道が変わっちゃってる可能性は大なんですけどね。
ああ、なるほどね。うん、そっかそっか。いや、それ面白いですね。
ああ、はい。
でもそれはムンジさんとムンゾーさんが並んで写真撮ってんの？
はい、そうなんですね。車の前で記念写真撮ってます。
あ、そうなんだ。
若い時の、ああ、はい。まあ、これを、あの、出してしまうと、あの、公にするわけにいかないと思うんですけれども。はい。うん、まあ、もしあれだ、僕が車で行けたら、なんか、自分でムンジさんのポーズをここで撮ってみようかしらって、思ってるんです。なんか、すごい仲の良さそう、仲の良さそうだ
と思う。じゃあ、やっぱりそれは奥さんを連れて行って、
いい感じ。そうです。
同じように。
同じように。うん。妻になんて説明すればいいのかちょっと悩みますけど。
なるほど。いや、ちょっとこういうポーズしてって言って。
はい、じゃあ、あの、そうですか。まあ、そんな感じです。
はい。はい、いや、楽しみですね。いつできるんでしょう。
いつできる。先週僕実はあのワークショップの帰りにちょっとトライしてみたんですけど、
うんうん、
真っ暗けで分かんなかったっていうか、そこまで行きつけなかったんです
よ。あ、そっかそっかそっか。なんか夜取りに行くって
思って、ね。ちょっと取りに行って、あの、月島界隈でうろうろしたんですけど、ちょっとあそこまで行く余裕がなくて。
うん、はいはいはい。はい。私の方は、今お話をしていたので、だいたいご察しがつくと思いますが、ムンジ聞けてません。ごめんなさい。
はい、
ムンジさん。まあ、何回かお話ししてますが、アジア戦とか熊野の方へ行ったりとか、その後帰ってきてから、ツアーオブジャパンの、ライブブログみたいなのをやっていて、もう、いっぱいいっぱいです。何もできません、はい、状態なんで。で、いよいよ明日、やっと後半戦の、富士ステージが始まるので、明日から私も現場に行くことになるんですが、
はい、
今日、銀座の方に行って、マーク3が、あれ、マーク3入院させたっていう話番組でしましたっけ？
したような気は、はい、あれ他で聞いたのかな？いや、してたような気がします。
あれは何のリコールって言えばいいんでしたっけ？
まあ、オートフォーカス関係ですね。
の、はい。不具合があって、リコールが出ていたのを、はい、なかなかこう、2週間って言われるんですね、窓口に出すと。
うん、
そうすると、はい、こう、レースの感覚からすると出せずにいまして、で、今回、まあちょっとギリギリだけ出そうと思って出したら、早かったんですよね、やっぱり。と、
あ、
と、1週間ぐらい。
はい。
今日木曜日、水、火曜日に連絡があったので、
はい、
実質1週間ぐらいでは上がってきてるんだと思うんですけど、
はい、
今日やっとそれを取りに行って、帰ってきたので、ちょっとどんな感じなのか、明日、ドキドキしながら取っていきたいなと思うんですが、はい、そんな半助です、
はい。
富士に向かう途中に、無日、聞けてない分全部聞いときます。
はい。
はい。はい、ということで、今回、今回は誰でもフォトグラファーで、スノーさんの 40D のその後、これすごく不安なんですが、
はい、
本当にやってないよね。
その後？
うん。
はい。いや、なんか似たような話したような気もするんですけどね、あの、ボツになった。
そうなんですよね、この頃。の
録音とかあって。
はい。フォトスクランブルポテトと話したんかブログに書いたんかちょっとわかんないですが、ママさんが登場してくれた回で、結構何回も撮り直しをした経緯がありまして、
はい、
この 40D の、ファーストインプレッションの後のしばらく使ってからのインプレッションをしようということで丸々1回分収録してるんですよね、これに関しては、
はい
でそれが、ちょっと私の手違いがあったりスカイプが調子悪かったりで何回も撮っているうちに結局出していないんじゃないかということで調べろよってところなんですが今日は、もう一度やってみましょうということで、はい、40D のちょっと使い込んでからのインプレッションを、フォトグラファーの方でしたいと思います。はい、で、誰でもアーティストの方では、スノー先生の授業を聞いてみよう。
はい。
ということで、スノーさんが、専門学校で講師を、講師でいいんですか？先生ですか？
はい、一緒です。
一緒か。
一緒です。
じゃあ、なんとなく講師ということで、はい、されている様子を、音を取ってきてくださっているので、ちょっとそれを聞きながら、はい、講師とはこんなものだという、ちょっと力説をしていただこうかなと思ってます。はい。はい、で、ハンスケの相談コーナーなんですが、こちらは、プロサービスの方にちょっと行ってきまして、
はい。
サービスってどうしたら入れるの的な話をちょっと聞いてきましたのでそんな話をしたいと思います。
はい、
はい、ということで、誰でもフォトグラファーからいきたいと思います。
はい、
はい、だいぶ前振りが長くなりましたが、40D その後ということで、
はい、
ファーストインプレッションでは僕が聞いた感じだとすごく液晶が悪いっていうのがすごく印象に残っているんですが
、はい、
使ってみてどうですか？
はい。まあ、だいぶ慣れました。
あ、慣れちゃった。
慣れました。はい。結果から言えば、まあ、明るくて、サイドというか鮮やかさもあるので、はい、外で使うときは、特にまあ、最近のように、うんうん、だんだん天気がいいとかね、日差しが強いとか、はい、そういうときは、5D も同時に使うときが多いんですけども、
うんうん、
5D よりも、まあ、安い。っていう点では、いいんですね、うんうんうん。
はいはいはい。
はい。まあ、あと、その、ミックス光の時にどうも変な色に見えるっていうのは、やっぱりは、これはどうしようもない方なので、はい。人間の、こう、こっち側が、オートホワイトバランスを効かせてという感じで、はいはい、なんでしょうかね。うんうん、もう、うん、自分でこう、いいように見てるっていう感じで。
はいはい。
だから、まあ、要はなる、だから、以前はそれに惑わされていろんな露出を変えてみたりとか、
うんうん、
ライティングを変えてみたりとかして、
うん、
最終的に変なものになってたんですけど、最近は、これで今の自分のまあライティングとか自分の露出っていうのをまあ信じることにして、うん、見えてても、
うん、
おかしく見えてても、いや、これは大丈夫と。
うんうんうん、
自分を納得させて使ってます。
はいはいはい。
はい。
結局、その液晶の見え方の問題だけであって、データとして。
うん。あ、そうですね。
ちゃんと取れてるっていうこと、
ね。うん。あ、はい。それはまあ、そんなに、5D と比べては、もう、色味とかそういうのはそんなに差が出るわけではないので。
はいはい。
はい。大丈夫ですね。
なるほど。
うん。
はい。その他、こう。
はい。
使っていて、分かってきたこととか。
ああ、はい。使っていて、まあ、やっぱり電池の持ちは非常にいいという。
はいはい。
まあ、最初から言ってましたけどね。非常にいいというのもありますし。
うん、
あと、やっぱり、まあ、これもしかしてもう何回か喋ってると思うんですけど、はい、あれがいいですよね。ダストクリーニングですね。
はいはい、
自動ゴミ取り。
うんうん。
まだ未だに、もう、ほぼ6ヶ月近いんですけど、
はい。
未だに、ゴミ、清掃に出してないんです。
おー。
はい。
はいはいはい。
前もちらっとそういう話したと思うんですけど、淡い斑点が1箇所あるんですけど、
はい。
それは、まあ、清掃が必要なほどのものではないし、それが増えるっていう傾向もないので、それ見つけたのも1ヶ月ぐらい前の話なんですけど。
へぇ、じゃあそれまではまたクリアな状態であ
ったってことですか？クリアでしたね。はい。
なるほどね。
はい。
やっぱりセンサークリーニングっていうのは有効なわけです
ね。まあ、かなり有効な感じはしますね。はい。で、まあ、あと、まあ、オートフォーカスに関して言えば、ややちょっと、過敏なところがあるのと、
はい。
背景に、これは背景に合わなくていいだろうっていう時に背景に合ってたりする。
いわゆる、抜けちゃう。
抜けちゃうっていうのが。
要は被写体の後ろにピントが当たってしまう。
そうですね。
ことですよね。
うん、一応エリア上には人はいるんですけど、人、まあ大体人物ですけど、あるんだけど、よりはっきりしてる背景の方に行っちゃうっていうのが、まあこれ、相手が覚えてる場合なので、その一瞬の話なのかもしれないんですけど、連続して撮ると2回、2ショット目にはピント来てるんですよね。
へぇ、
最初の1ショット目がピントが来てない時は、舞台なんか撮ってるとやっぱ暗い線もあるのか、あるので、だから、どうしても真ん中の AF エリアを選択して、まあ、昔のカメラのように
、
めんどくさいんですけどね、真ん中のエリアで、即興 AF を聞かせてから構造を変えてみたいな。
ああ、はい、はいはい。
そうしない、どうしてもそうしてしたくなるという。
ああ、なるほどね。
あまり自動、本来は AF の自動選択、エリアも自動選択にして、全部カメラ任せて撮っちゃうのが一番楽なんですけど、どうもそれやるとどこに行ってんのか全然わからんっていう時が、
なるほどね。
あるんで、ちょっと、そういう点では癖があるのかなっていう感じはどうしてもありますね。
で、それが 5D とか 20D とかだったら、全点使うっていう設定で撮る。
まあそうですね。5D はもともと、一応同じような背景、配置で AF エリアがあるんですけど、画角が大きくなってるので、AF のエリアが散らばってる範囲がもともと真ん中に集中しちゃってるんですよね。
ああ、そっかそっか。
だから、自動選択にしておいても、だいたい、真ん中あたりにいれば、
なるほど。
被写体が、それで OK っていう感じなんですけど。はいはいはい、まあ、20D は、割と、まあ、オートフォーカスそのものは割と良かったような気がします。まあ、ただ、連写した時は、スピードが違うので、まあ、20D のスピードだと大丈夫なんだけど、40D のスピードだとちょっと辛い時があるのかな。
ああ、そっか。連写のスピードが速いから。
速いから。
その時の即興が。
そうですね。
追いつかなくなったりとか。
可能性は、まあ、条件が悪いとどうしても。
なるほどね。
それは。
はいはいはい。
まあ、そのね、多分 40D はその、こう、開発のあれを見てると、やっぱりキスデジで物足りない人のに、こう、グッとスペックアップしてもらうにはっていう、そういう、あれもあるので、
はいはい、
ただ、そしたら、プロがそういうサブカメラとして使うっていう選択肢も、も出てきましたっていう、そういう感じな、開発っていうかね、全体的な、出来上がり方だから、ちょっと、僕が使ってる使い方で、こう言うのは、 カメラに申し訳ないというか、カメラがちょっとかわいそうかもしれないですけどね。
なるほどね。
まあ多分ね、明るいところなら大体大丈夫だと思う。そこそこ、外で。
そこそこ。やっぱ連写は断然違います。
はい、うん、まあ。
何コマ違うんだっけ？
6.5 コマなんですけど、20D は、3.5 とか、そのくらいじゃなかったかな。
じゃあ、
30D で 5ですよね。
5です、5です。はい。
ね、いや、20D5?20D 20D は5は出てないはずだと思いますけどね。多分。
そっか
そっか。うん。5も出てたかな。あんまり考えたことないんですけど。
まあ、そこら辺で。
うん。あ、ごめんなさい。20D も秒5コマ最高って出てました。
あ、そうなんだ。20D から5コマ出てるんだ。
はい、5コマなんですよ。うん。そうだ、そうだ。
その1.5コマ
ってなんか、
違います？はい。
やっぱり早いですよね。40D と、うん。かなり早い感じはしますね。
そっか。1.5 コマ大きいですか。
まあそうですね。大きい時はありますよ。でも、そうですね。まあでも、1D シリーズの、まあ特にマーク3と比べちゃったらもう、全然お話にならないですけどね。
ああ。
うん。
なるほどね。なんかその、使い込んできて、ここが思ってたより思ってたのと違ったとか、いや、思ってたより良かったみたいなのってあります？
はい、最近音が大きくなってきたような気がします。
ああ、そうなんだ。
はい。昨日せいだと思いたいんですけれども、
うん、
なんか昔はもうちょっと柔らかいこう丸みを帯びたパタっていう音だったんだけど、最近ガシャガシャ言ってるような気が
する。あ、そっか。静かだって言ってたんでしたっけ？
そうですね。割と、うん、まあ、20D と比べての話ですけど、
はいはい。
うん。まあ、こう、音の波で言えば、こうピークがキュンって立ってるのが 20D なんですね。で、
うん
うん、割と金属的な音がする。周波数が高いと言います、
うんうんうん。
40D は音そのものは多分、もしかしたらピークの大きさみたいのは高さっていうんですか。それは変わらないんでしょうけども、うんうん、ただ、あんまりこう、とんがってなくて、なんとなく丸みを帯びた感じが。
はいはいはいはい。
あと、音も、その金属音っていうよりは、
うん、
ちょっと、なんて言うんでしょうね、プラスチック、の、が何かぶつかるような音って言ったら、まあ、人によって安っぽいって言って文句言ってるんですけど、割と、おとなしめな感じはしたんですけど、
うんうんうん、
最近なんかちょっと音を大きく感じるのは、なぁっていうのが、もう2万、もうじき3万になろうとしているので、やっぱり、そういう機械的なもので変わるのかも、知れないです。だんだん使い込んでいくにしたわけ。
なるほどね。いや、3万になろうとしてるんですか。
はい。
すごい
っすね。やっぱり、でも、どうしてもなっちゃいますね。こう、取る枚数が全然違っちゃうので。
月5000枚。
ああ、まあそんな感じですか。はい。
すごいな。
いや、取れちゃうから取っちゃうんですよね。結局ね。
はいはいはい。
だから別にそれが全部必要なわけじゃないので、もっとね、ね、厳選してシャッターを押せばいいんですけれども、ついつい、
はいはい、
どんどん押してしまう。
はいはい。
っていうところが、デジタルカメラの怖いところで、
ね。なるほど。
です。
そういう、厳選しなかった、カットってどうするんですか？後で見てこれは捨てよって捨てます？
あ、もうひたすら捨ててますね。
あ、そうなんだ。やっぱ捨てるんだ。
うん、はい。もう、僕の場合は、うん、そう、40D で良くなったのは、消去、カメラで消去するときに、うん、やっぱり全消去っていうメニューがなくなったんですよね。
あ、そうなの？
はい。あ、30D まではあるんですよね、全勝共。
あります、あります。
はい。ゴミ箱やると。うん、で、今ね、全勝共なくなったんですよ。ただの1枚ずつの勝共に。
ええ。
しか選べない。
あ、そうなんですか。
で、うん。で、これはね、僕の場合よくモニター、テレビモニターにそのまま出力して、うん。荒選びをするんですけど、
うん。
この時に、間違って全勝共を押してしまいそうになるということが、今までずっとありまして
、うん、
これは非常に怖いんですよ。まあ、カメラで全消去しても、ソフトを使えば、ね、復活というか修復はできるんですけれども、それは非常に面倒くさいし、リスクもあるので、
うんうんうん、
だから、もしカメラについている、カメラでそういうふうにモニターで表示させて、セレクトをするんだって、時はやっぱり先にパソコンとかにコピーを取って、
うんうんうん、
でそのカードを削るという、うんうんうん、そのカードから削除するって作業をしてたんですけど、
うん、
今はもう消去しかないので、
うん、
とりあえずもう例えばインタビューなら目つぶりとか下向いてるとかそういうのは、はいはい、うん、もうどんどん削っていくのが、まあ、手元見ないでもうどんどんできるので、あ、手元見ないでっていうか、あんまり気を使わずに、消去、消去、消去ってやっていけるから、そういう点では、メニューの、まあ、細かいあれですけども、まあ、良かったかなと。まあ、
コピーするによると思いますカメラ、
はい、もう、はい。
撮ってすぐ消しちゃうとか、そんな感じなん
ですか？はい、そうですね。
ああ、なるほどね。
パソコンで見る枚数はできるだけ少ない方が、
あ、まあそうですよね。
その時の一コマ一コマに集中できるので、
うんうんうん、
まあいらない、本当にもういらないものはどんどん捨てちゃうっていう感じですね、テスト撮影の。
やっぱそうなんでしょうね。うん、
したいとちょっと、特に仕事の撮影はいらないカットがいっぱいあってもしょうがないので。
うんうんうん、そっかそっか。
うん。
い
かに捨てるかっていう、
うん
う
ん、
そういうことなんですけど、うんうん、まあそういう意味ではそのメニューの改良っていうんでしょうかね。
うん、何テレビモニターにっていうのは、出力ケーブルつないでテレビで見るってこと？
あ、そうですね。
へぇー。
ええ。
ほうほうほう。テレビ上でじゃあ消してくんの？
はい。
へぇー。そうなんですよ、うん。
ただちょっとピントとかはちょっと辛いですけどね。
ほうほうほう、
結局後ろのモニターに出てる画素数でしか、多分出てない。
ほうほうほう、なるほどね。
特にうちモニターっていうかテレビ変えてから、
うん、
あれなんですよ。まあよく見えるんですけど、
うんうん、
やっぱり、あ、画素数が足りない
と、はいはい、
よくわかってしまう。拡大表示すれば拡大表示するほどわけわかんなくなっちゃうっていう。
ああ、なるほどね。そういう状態。でもそれは、PC に取り込むよりそっちの方が早いの？
あ、ただもう、いらないものを消すだけだったらそっちの方が早いですね。まあ PC だと、まあソフトによりますけどね。
うんうん、
やっぱり、僕の場合、Photoshop のブリッジを使うことが多いんですけど、
うんうん、
まあ、ブリッジで表示させながら、させて、一コマずつ送りながら見て、
うん
うん、というと、やっぱり結構時間かかりますから。
はいはいはい、
はい。うん。まあ、いろんなソフトがあるとは思うんですけど。
うん、
うん。この場合は、まあ、ブリッジで、まあ、キャッシュを作るのにすごい時間かかったりするので、まず最初にできるだけ少なくするっていう。
うん。なるほどね。
そういうことを、うん、考えて。
そっかそっか。じゃあそこら辺メニューの改良で、
まあやりやすくなった。はい、うん、僕はやりやすく
て、ね。
はい。あと、ピクチャースタイルも、ピクチャースタイルのボタンがついてるのも、すごくやりやすいですね。
うん、
メニューからやんなくていいので。
うんうんうん。
ええ
。ピクチャー、うん、あ、そっか、ピクチャースタイル。
ええ、あります。ピクチャー。 チャースタイルのボタン。あ、で、この辺のボタン系でちょっと困るのは、うん、メニューボタンか再生ボタンかどっちかなんですけど、特に再生ボタンから、
うん、
肩から下げてると、うん、押されて、知らない間に再生されてることが結構あるんですよね。ずっとついてる液晶が。
はいはい。
これはちょっと困りますよね。
うん、もうそれは使っていてでは、ならではですね。
うん、そうですね。まあもうちょっとなんか考えてほしいかなって感じはするんですけど、
うんうんうん、
ちょうどメニューと再生ボタンが、左、メニュー左肩上の角に近くて、うんうんうん、再生ボタンは左のお尻というか、下の角に近くて、ちょっと肩からかけた時に当たりやすい感じですよね。
うんうんうん、なるほどね。
うん、あと、電子サブダイヤル、あ、電源スイッチと、電子サブダイヤルの、
うん、
オフのスイッチあるじゃないですか。
はいはい。うん、
あれがね、硬くなったので、
うん、
使ってる最中に、特にね、ゴディは、あれなんですけど、うん、使ってる最中っていうか、こう首から下げてると、
うん、
電子サブダイヤルがオフになっちゃう時が結構多いんですよ。
はいはいはい。それはね、思った。30D がそうだったんですよ。
あ、そうでしょ。
うんうん、
あれって、見ると、まあ、オンがオフにならないように硬く作ってあるんですけど、
うんうんうん、
それよりもう一個上にやると、まあ、キャノンユーザーはわかると思いますけど、
うんうん、
電子サブダイヤルがオンになるんですけども、
うんうん、
40D はそれがないですね。
硬い？
硬い。
へぇ
ー。だから、最初に結構力入れてガチって、オンにしないと、なかなかオンにならなかったりするときあるんですけど、
うんうんうん、
そういう意味では、そこら辺改良が、されて、
ます、うんうんうん。たまに 30D 使ってて、あれって、もう動かないって焦るときあるんですけど
ね。見ると、電子サブダイヤルのメインスイッチが多くなっ
ている。そう、あ、そっか。そう言われたらそうですね。オフになってるってことはないですけど、一、
うん、
個上から下にオンの位置になっちゃってるのはあるんですよね。
この辺が、ね、まあ、10D の時とかはなんかすごく大げさな電子サブダイヤルのスイッチがついてて、
うんうん、
それはそれで大げさすぎてちょっと使いにくかったんですけど。
あ、そうなんだ。
ええ。特に 5D とかはあれですね。あれ 20D もそうだったかな。
うん、
最近 20D 使ってないので忘れてしまいました。
あ、そっか。
あ、そうです。20D もそうですね。20、30はそのスイッチ同じな感じなので。う
ん、はいはいはい。
すぐその電子サブダイヤルのところが切り替わってしまってあれあれっていう、
うんうんうん、回らなくて焦る
ってやつですね。回らなくて、そうです。
はいはい。
そうなんですよ。
そっか。じゃあ総合でしてその 40D は最初のインプレッションから減点と加点とどっちが多い感じですか。
ああ。うん、そうですね。まあ、最初。それ難しいですね。
難しい。
まあ、これしかないのでしょうがないですけれども。うん、
いや、思ってたより良かったなとか。
ああ、
思ってたより悪いなっていうの
は。ああ、そういう、まあ、どうしてもトータルバランスでどうだってちょっと難しいんですけれども。
うん、
思ってたよりいいと思っ、いいところは、まあ、全体の完成度はいい感じですね。
ほうほうほう。
まあ、液晶も慣れちゃった
ん
で、
うんうんうん、
まあ、手に慣れてきたっていうのもあるんですけど、その細かい、さっきのスイッチ一つにしても、ストレスな撮影ができるし、まあ、ライブビューとかそういう機能も使えば面白いというのも分かったし、ところだ、
う
ん。あと、まあちょっと、もう一つだなと思ったのは、6.5 コマの高速は確かに早いんですけれども、
うん、
もう一声欲しかったっていう感じですね。
あ、そうなんだ。
そうですね、7.5 コマとか、そのぐらいになってもらえると。
あともう何枚か、みたいな感じ。
そうですね。
へぇ、まあ、そんな感じなんだ。
はい。
そっかそっか。
うん。まあ、信頼性は非常にあると思いますよ。まあ、20D と比べたらあれなんですけど。
うん、
非常にやっぱり、さす、未だにフリーズって経験ないので。
ああ、フリーズね。
20D はフリーズだらけだったから。それと比べればね、まあね、あれなんですけど。
うん、
まあ、まあ、さすがにフリーズの経験はないです。
安定していると。
安定してます。
うん、はい、これあれですね、買い替える前ぐらいのインプレッションもちょっと聞いてみたい気がしますけどね。
ちょうどね、うん、今月号の朝日カメラから、
うん、
40D とか、まあ、他のカメラとかもちょうど出て半年なので、
うん、
何台かのカメラの、
うん、
そういうインプレッションっていうのが
企画に出て、そうなんだ、同じこと考え、はい、
同じこと考えてるのと思って。
ああ、そうなんだ。
はい、
じゃあやっぱり最初に撮った時に出しとけばよかったですね。こっちの方が先だって言ったのに。もう雑誌で出ちゃってるんじゃん、負けて
る。出ちゃってる。同じような話が、辰巳さんからメールいただいて、はい、まあメールとしてはまたちゃんと紹介できる時あると思うんですけど、ドモンケンのお話を、ドモンケンさんの話をした回、についてですね。
はいはい
はい、なんか雑誌で、ドモンケンさんの特集がありました。
はいはいはい、いただきましたね。はい。
ありました。うわーと、ちょっと、僕は冷や汗をかいてるんですけど、すごいいい加減のことを言っているのではないか
と。ああ、そっか、そういうことでね。
まあ、一応、メディアより先を言っている私たちなのかもしれないです。
よしよし
よしよし。決して真似してるわけではありません。
はい。ちょっと、ちょっと先行してるかなって。いいかもしれないですね。
はい。わ、はい、
か
りましょう。
はい。ということで、また、なんか、まあ、その都度、こう、気づいたことがあれば、ちょっと紹介してもらって、
はい、
そろそろ買い替えるっていう時には、また、さ、うん、買い替える前に、これ、こいつは良かったよとか、こいつは悪かったよっていう、もう早く買い替えてやるなのか、もうちょっと使おうかなって悩みつつ買い替えるのか、そんな話も、聞いていきたいと思います。ということで、誰でもアーティストの方に行きたいと思います。
ギャラリーが集まるアートの街銀座、6丁目に昭和の雰囲気を漂わせたギャラリービルがある。ギャルリドゥミソメイユは落ち着いた空間、使いやすい広さ、利用しやすい価格が特徴。あなたのアートをここ銀座から発信しませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストは今回はスノー先生じゃない、スノー講師の、
はい、
授業風景を、
はい、
流ししながら話を聞きたいと思うんですが、
はい、
これは専門学校の、
はい、
メイクさんでしたっけ？
はい、メイク、まあメイクというか、うん、メイクとファッション系ですね、
うんうん、
の、学校学生さんに、
うん、
まあ、写真の撮り方や写真全体的な写真の、まあ、うん、知識なり、
はい、
まあ、当然そういう業界で働く人ですから、
うん、
写真って写真とは切っても切れないので、
うんうんうん、
まあ、実際に撮らせてみたり、
うん
うん、モデルになってみたりとか、そういう感じで、
うんうんうん、
授業をやっています。
はい。それではとりあえず早速流しちゃっても、
あ、そうですね。いいですか。はい、 まあ、これ授業を始めるにあたって、
うん、
ちょっと、まあ、お遊び的なことをクイズ大会やってみたんですけど、
う
ん、
ああ、そうなの。
ところが、まあ、学生のノリがなかなかなので、
うん、
かなり必死になっているっていう感じが、分かって面白い。
そうなんだ。
と思います。はい。
先生、いっぱいいっぱいな状態
です。そうですね、声が。はい。
そうそう。行ってみましょう。
はい。
はい、みんな来て。はい、もうから。
はい、ここまで。
じゃあ、いいか、始めます。じゃあ、ちょっとスクリーンを注目して。注目して。はい。ね、写真家とか、ファッションデザイナーに関する人名当てクイズを作りますので、まあ、今日、配った資料で、ね、あの、じゃあ、いきます。まず、ルール。右と左に
分
かれます。
あ、もしもし、はい、あれちょっと一回止めていただけますか。あ、一回、いや、一回止めていただいていいですよ。
はい、
はい、
あ、間途切れ途切れ途切れの部分がありますね。
あ、いや、あそこで止めるとちょうどよかったっていう感じ
で、ごめんなさい、
はい、多分そういうつもりで編集してたんだと思うんですけど、うん、はい。なんか、自分で編集しておいてどうしてそこなのかっていうのは今一つ分かってないっていう。
そう。
はい。まあ、なんか一生懸命叫んでいましたね。
はい、はい、
先生は。はい。スタジオ、教室がスタジオなんですよ。
うんうん。
で、かなりでかくて、まあ、以前そこはテレビの技術科みたいな、そういうところもあったみたい。うん、あったところなので、
うん、
テレビスタジオなんですよね、作りが。
へ、
うん、で、天井がまあ2階分の高さがある。
お、
非常にでかい。
それでなんか声が。
あ、はい、そうですね。
おー、なるほどね。
エコーがかかってるんですけど。
そんな感じで。
で、うん、なんかいっぱい物が、照明機材とか、机とかパソコンのデスクとか、
うん、
いろいろごちゃごちゃあるので、狭苦しく一瞬見えるんですけど、実はかなり広い感じです。うん、横幅は10メートル以上あるし、奥行きは30メーターくらいあるかなっていう。
30メーター
?30メーター、あ、30メーターはないですね。20?15 から20。多分、車、撮ろうとか思ったら撮れる感じですね。
へぇ、
全部なくしてね。うんうん、今あるものを、うんうん、全部なくして、
うんうん、
普通乗用車ボンって入れたら取れるぐらいの感じです。
うん、ああ、なるほど。それは結構、なんか贅沢な環境です
ね。まあ、いや、贅沢なんですけど、うん、今は、いっぱいいろいろあって、
うんうん、
ものがあって、うん、非常に狭く苦しい感じです。
なるほど。
だから、こう、学生が一回座ってしまうとそこから出てくるのが大変っていうか、
あ、
なかなか出てこれなくて、
うん、
動きが鈍いので、
うんうんうん、
早くしろとか、と言って。で、ホリゾントって言って、写真を撮るバックの背景のところがありますけど、
うんうん、
まあ、そっちの方に、そのホリゾントをスクリーンにしまして、
うん、
スライドショーを作っていったものを、
うん、
そこで投影してですね、
うんうんうん、
まあ、いわゆるプレゼンテーションみたいな感じで、
はいはい、
はい。皆さんに、それを見せながら、
うんうん、
ちょっと写真、まあ、ファッション写真とか、まあ、うん、まあ、ファッションデザイナーとかの名前当てクイズというものを、
うん、
してました。
なんかルールって言ってたのは聞こえたんですけど、
ああ、
どういうルール？
あれですね、こう、なんかありましたね、アメリカ大陸横断高校生クイズみたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
右と左に分かれてとか。
ああ、はいはいはいはい。そういうルール、ね。
あれです。はい、そういうルール。で、間違えたら、 抜けてくださいっていう。
はいはいはい。
はい、
なるほど。
いう感じなんです
ね。広いスタジオならではですね。
まあそうです。広いスタジオだからできるかなと思ったんですけど、うん、生徒の数も20人ちょっといて、うん、結構大変でしたね。プロジェクターの前に立たれると問題が見えなくなっちゃうので。
ああ、そうかそうかそうか。
はい、
う
ん。プロジェクターの前に立つな、とかいろいろ。
そうなんだ。
それで、こう、なんかいろいろ一生懸命叫んでいたわ。
はいはい。
スノー先生です。
はい。はい、続きを言ってみましょうか。
はい。
はい。相談して自分の自分の自分の知識を信頼して
までですかね。
はい、一回切れてますね。
はい。はい。はい、ちょっと録音が、あまり良くないのであれなんですけど、
うんうん、
この問題はですね、はい、アレキサンダー・マックイーンっていう人と、
うん、
スティーブ・マックイーンっていう人が、
うん、
ファッションデザイナーはどちらでしょうっていう、そういう問題だったんですけれども。
はい。
はい。ハンスケさんわかりますか？いや、消去法で。
じゃない方。
あ、そうですね。はい、アレキサンダーさんの方なんですけど、
うんうん。
まあ、かなり著名な人なので、ジバンシーとかの、まあ、ちょっと前なんで、今の現役の学生にはあるかもしれないんだけど、
うんうん、
ジバンシーのチーフデザイナーとかやったりした人なんですけど。
うんうん
うん、で、まあ、ね、今の、専門学校、二十歳ぐらいって結局平成、一年生まれぐらいなものですから、
うんうんうん、
スティーブ・マックイーンって言われてもって感じなんですよ。やっぱり。
平成もあるんだ、はい。
そう、そうなんですね。なんで、だいぶ、なんかおじさんの作った変なクイズみたいになってたんですけど。まあ、消去法で考えればいいかと思ったんですけど。
うんう
ん、まあ、この、はい。
回答率はどう？
回答率、これは 100% だったんですけど、まあ言ってましたけど、
うんうん、
みんなそん、自信あるのとか聞いたら、知らないとかわかんないとか、結局最初に、
うん、
はい。最初に自信がある人が3、4人バッと動いたわけですよ、
ね。はいはいはい。
そしたら、みんな自信のありげな動き方はと思ってみんなそれについてたみたいなんですけど。
なるほどね。
はい。はい。という、そういう感じです。
スティーブ・マックイーンでそんななんだ。
うん、あれですよ、あるファッション写真家が撮ったミック・ジャガーの写真見せて、これは誰か知ってるとか聞いたら、
うん、
全然わかんなかったです。全く。まあちょっと若いミック・ジャガーなんですけど、
うん。
うん、30代後半か40代ぐらい、40代前半ぐらいのミック・ジャガーなんですが。
わかんないんだ。
ただファッション写真なので、ステージじゃないんですよね。
うん。
まあ、街歩いてるっていうか、なんか多分それはそういう服の撮影だと思うんですけど、
うん。
街を歩いてる人っていう感じで、なんですか、顔も特徴あってバッチリ写ってるから、
うん、
絶対わかるだろうと思ったら、
うん、
そのミック・ジャガーそのものをわかっている人が、まあその、 2、3人だったみたいです。
あ、そう。
二十数人で。はい。ローリングストーンズのって言って初めてわかりました。
ああ。
わかった人もいましたけど、わかってない人もやっぱりいました。
ああ。
すごい中で、ジェネレーションショックで、ギャップをね、ショックを受けて、許すろうって。
そうか、はい。平成生まれになるとそんなになっちゃうんですよね。
ああ、そうですね。確かに。おじさんの星ですもんね、ミックちゃん。
そっか。
そうだ、
おじさんの星か。
まあ、そんなクイズを、はい、まあ、あとな、もうちょっとやってんのかな。
はい。はい、じゃあ、次行きまーす。
はい。
で、出身がね、フレームというか、割と男性視系の方から仕事を始めた人で、ファッション写真家と言いながらも、服を着てる写真よりユーモの写真の方が多いです。なんか知らないけど。で、残念ながら、実践にも連続事故で亡くなってしまってしまいました。で、あれが、上の方の写真が、破壊師です。写真家だと破壊師。趣味はね、スピードが出るって言われてもね、自動車事故で死んだら思うかもしれません。
はい、なんか、
はい、今の聞こえてたなんかすごい音が、ね、
なんかお墓っていうのは聞こえます。
あ、そうですか。はい、やっぱファッション写真家であるヘルムート・ニュートンっていう人、
うん、
写真家と、はい、あとね、アイザック・ニュートン。名前だけ出して。
はいはいはいはい。
はい、うん。ファッション写真家じゃら、これは問題をちょっとひねらせまして、
うん、
っていうか、まあ、これはわかるだろうと思ったので、万有引力の法則を考えたのはどっちっていう、そういうあれだったんですけど。
はいはいはい。
はい。正解率は 50% ぐらいでした。はい。
そうなんだ。
そう、ニュートンは分かってもね。
うんうん。
うん。まあ、アイザックかヘルムートかっていうところは、さすがに。
でもそうなん。
そうみたいですね。
へぇー。てか、なんか、ちゃんと聞いてんのかなっていう感じが。
はい。
そうなんですか。
あまり聞いてません。
あ、やっぱそうなんだ。
そうですね。
なんかめっちゃ喋ってますよね。
うん、喋ってますね。まあ、余興なので、どうしてもなんかね、ちょっと体を動かさせないとね、
うん、
ダメなんですよ。ただ黙って座らせてると、どんどんどんどん姿勢が崩れてくるし、
はいはいはい、
寝るし、喋るしっていう感じなので、まだそれだったらなんか、いろいろやらせてる方がまだマシなの。
あ、なるほどね。
はい。で、ヘルムート・ニュートンはまあ言わずと知れたっていうか、非常に、日本でも売れたというかね、いろいろ物議も醸し出した、
うん、
写真家なんですけど。
あ、そうなん
だ。まあ、ファッションって言いながら、うん、ファッションって言いつつ、なんか、ファッションモデル使ってヌード写真撮ってるっていう、そんな感じの人。
ああ。
うん。でもまあ、すごい面白い。写真がいっぱいありますし、
うんうん、
でね、2004年だったかに亡くなっちゃったんですよね。
へ
え、非常に車好きの人で、
うん、
趣味はスピードの出る車を運転することっていう、
うん、
趣味の人で、で打ち乗せ事故で亡くなっちゃったんで、
そうだ、
まだ現役バリバリだったのに、なんかすごい残念な。その人のお墓がですね、
うん、
お墓の写真がウェブに載ってまして、
うん
うん、お墓にその人の写真、こう顔写真が、ベタッと貼り付いてる。
へぇー、そういうお墓なんだ。
そういうお墓です。
へぇー。その話をしてたんですね。
まあ、そうなんですね。はい。
このクイズがもう一個ある。
はい。
クイズじゃないか。続きを言ってみます。
はい。
シャープギアぐらいは知ってるね。で、リチャード・アーレドのさっきのアーティング・フェンスを非常に並べと比較されてたけど、その同じ時代に活躍したファッション写真です。
はい、ということで、
はい、
あ、今よろしいでしょうか。はい、これはもうクイズは、リチャード・アベドンと、リチャード・ギア、うん、写真家はどっちっていう、うん、そういう、これはわかるだろうっていう、あれだったんですけど、でもリチャード・ギアもちょっと怪しかったですね。はい、
あ、そうなんだ。
うん。はい。まあ、もうリチャード・ギアもおじさんですからね。
まあ。
十分おじさんですからね。
へぇ、そんなもんなんだ。
そんなもんですね。
事業やるのも大変ですね。
そうなんですよ。やっぱりジェネレーションギャップが激しくて。
今時の。
うん。そうなんですよ。でも今時の話もなんか、彼女たちは、だと、やっぱり、なんだ、タレントって言っても、本当お笑いタレントとか、バラエティに出てる子とか、うんうん、そういうのにはめちゃくちゃ詳しそうな感じなんですけど、
うんうんうん、
もうちょっと幅広くしちゃうとどうも、辛い感じはするんですよね。っていうか、まあ僕は知らないから言ってもしょうがないですけど、言えないっていう話がある。
そっかそっか。
はい。で、まあリチャード・アベドンも非常に著名な写真家で、
うん、
つい2004年まで存命だったんですけどね。
いや、それもファッション写真家な。
あ、はい。この人は、まあ、後でちょっと多分これ録音出てくると思うんですけど、
うん、
ハーパースバザーっていう、こう、老舗のファッション誌のチーフカメラマンをすごい長いことやりまして、
うん、
なんていうんですか、まあ、こう、ファッション写真だけじゃなくていろんなアートの写真にも非常に影響を与えてきた人ですし、まあ、ドキュメンタリーみたいなこともやってたりとか、うん、そうそう、あとで半助さんの時さっきメールをやりましたけど、メールを送ったので、うん、もし見ていただければと思うんですけど、宇多田ヒカルのジャケット写真も撮ってる。で、最後の問題は、うん、そのリチャード・アベドンが撮った宇多田ヒカルのジャケット写真は、どれでしょうっていう、そういう問題を出しました。はい。それを、ハンスケさん宛に先ほどメールで添付して送っておりますので。
そうなんですか。
はい。時間があれば。
はい、途切れてた、と思っていたんですが、結構、中に音が入ってそうなんですけど、どこから再生したらいいのかなって感じ。
はい。
違ったら言ってください。まず、メールを。してみますわ。でも、やっぱ、その題材使うのも、さっきの話じゃないですけど。ピント外れだと話聞いてくんなくなっちゃうっていう、
そうなんです
ね。リスクのあるあるですね。
そうなんですよ。
ちょっとね、メールが来ない。
あ、そうですか。
うん。チェック中でした。
はい。
来ました。
あ、問題というタイトル。
はい。来ました。はい。間違えました。
はい。
こっちだ。これはジャケットの写真っていうこと？
はい、そうですね。
ちょっとまだ開けてないんですけど。
ちょっとティフで送っちゃったので重かったですかね。まあそれであと、うん、この時にはですね、まあファッション写真家リチャード・アベドンと、うん、アビング・ペンっていう人の、うん、まあこれ二大巨匠でして、うんうん、まあ王長島みたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
ちょうど同じ時代に活躍した方です。うんうん、両方ともアメリカ人ですけどね。
うんうんうん、
でまああのあと、まあ、もうちょっと現代で活躍しているが、
うん、
まあスーパーモデルっていうこう言葉を作ったといいますか、スーパーモデルたちをいっぱいこう世に出した、
うん、
ピーター・リンドバーグとか、うん、あのピーター・リンドバーグっていう人と、うん、あとあのさっきのリチャード・ギアが、
はい、
まだ若くて、まあ、売れてない頃に、
うんうん、
あの彼をモデルにしてポートレートを撮って、でまあうん、あのそれがきっかけで、まあ、リチャード・ギアが売れたことで、うん、そのポートレートもすごい売れて、それがきっかけで、まあ、あの著名な写真家になった
ハーブリー、
そういう人の話とかですね、うんうんうん、をしたんですけれども、
うん
うんうん、どうもリチャード・ギアあたりでもちょっと勝てなって感じなのでちょっと辛かったです
ね。開いたんですけど、
はい、
うんうん、なんか全く見当もつかないんですが
あのこれはね、宇多田ヒカルで検索するしてアルバムでアルバムっていうか宇多田ヒカルのオフィシャルページにあんのかな、
うんうんうん、
あのディスコグラフィーですか、あの、
はいはいはい、
要は、そういう CD の、
うん
履歴があって、それにいちいちコメントがあるんですけど、
はいはい、
それを見ると、これは、あの、リチャード・アベドンに撮ってもらったジャケットですって書いてある。
おー、そうなんだ。
はい。
どれだろう。
まあ、リチャード・アベドンの写真をよく見ると、もうなんか、あこれだ、すぐわかる。
あ、特徴的な感じなんですか。
まあ、そうですね。特徴的です。
いやー、リチャード・アベドンさん知らないんですか、わかり
ますか、ね、そうですね。そうですね。
え、これどれなんですか、
もう、え、ああ、答えを当てずっぽうでいいから言ってみてください。
ほんとね。それっぽいのは、A。
ああ、いや、実はね、A が一番多かったんですよ、うん、回答。
うん。
でも、C なんです。
C、ああ、はい、へえ。でもこれ大きいとどうなんかなって気はするけどな。
はいはい。
はい、
あのアベドンは割と白バック好きなんで、まあ黒バックも多いあるんですけど、
うんうん、
割と白バックが好きな感じの人からっていうのと、あとね、うん、あのね、ポーズとかが動きのある感じのが多いんですよ。
へぇー。
ダイナック
。うんうんうんうん。
A は割と落ち着いちゃってるじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんか、こう、こう、トーンもこう、ベタっていうか、なんていうか。
ああ、そうですよね。
グルーミーというんですかね。うんうん、そういう感じ。C はもう、なんかすごく、こう、スポーティーな感じで。
うんうんうん。
なんていうんでしょうね。割と、ほん、こう、カチッとした感じなんですけども。
うんうんうん。
うん。まあ、デザインとかにもよるんでしょうけれどもね。
うんうんうん。
まあ、モノクロを選んだっていうところは間違いないです。まあ、これもだから、アベドンの写真をいくつか見せて、
うんうんうん、
まあどれだと思うって、これを見て、あの、参考にしてって言ったら、みんな、まあさすがにカラーではないっていう。
はいはいはい、
D とかではないと思ったらしくて。
うんうんうん、
あれだったんですけど、ほとんどが A に入れてましたね、なぜか知らないけど。
もうなんか、そんな感じかなっていう。もう、いや、平成生まれかもしれない。
はい。なるほど。
じゃあ、続きいきますか。
はい。はい。お願いします。
最後は出題だ ファッション写真家のさっき言ったリチャード・アベロがもう亡くなってますけど、亡くなるちょっと前に北村ヒカルのジャケット写真を撮ろうとしてます。でこの ABCJ のうちどれがリチャード・アベロが今日のあのナスレコートに私は北村ヒカルを撮ったのか、このリチャード・アベロは撮ったのか、ジャケットは ABC の A の位置どれかっていうのを書いてもらって
ください。ということで、あ、もしもし、はい、
はい、これは最後に出すっていうあれだったの、提出する
のか、あ、そう、うん、そうですね、あの毎回毎回レポートを提出させるので、その時、はいはい、一応撮影をさせておいて。
うんうんうん、
はい。
いや、それで A が一番多かったと
思う。そうですね。はい。ということなんです
よ。あと、これ後半にも、あと2つぐらいあるんですけど。
あ、はい。
そこはどういった、
あ、もう、あの、時間も時間なので、
はい、
それ、喋っちゃった方が早いんです。
あ、そうなんですか。
あの、はい。でね、これ、あの、リチャード・アベドンの話をずっとしてるんですけれども、
うんうん、
まあ、あの、結局この回、その、ファッション写真家としてのリチャード・アベドンと、
うん、
まあ、その時代っていうのを取り上げて、ちょっと話をしまして、
うんうん、
で、まあ、映画の話とか、リチャード・アベドンが、あの、なんてビジュアルアドバイザーみたいなことをした、ミュージカル映画があるんですね、ファニーフェイスという映画 で、
はい、
でそれにあのフレッド・アステアが、うん、あのカメラマン役、
うん、
ファッションカメラマン役で、うん、オードリー・ヘップバーンが
お、
あの本屋さんの店員なんだけど、そのカメラマンに見出されて、ファッションモデルとしてパリでデビューするっていうお話を、まあ、ミュージカルです。
おー、はいはい。
で、実際にアベドンの撮った写真が映画の中でも使われてますし、
うんうん、
そのオードリー・ヘプバーンを撮った写真がね、使われてますし、
うんうん、
あとその、撮影の場面とかあるんですけれども、
うん、
もうそれが、リチャード・アベドンがもう、くっついてまして、
うん、
はい。いちいち、こう、カメラはこういう風に使うんだよとか、
うん、
演出の付け方はこうでとかいうのを、
うん、
まあ、フレッド・アステアにこう、教えて、フレッド・アステアがそれをやるっていう、そういう、映画というか、そういうことをやってたんですね。
ほうほうほうほう。
で、まあ、リチャード・アベドンの、うん、なんていうでしょう、その自伝というか、まあ、なんていうでしょう、伝記というか、
うん、
そういうのにも、そういうことが書いてありまして、
うんうん、
で、その映画は今でも、DVD で見れるので、うん、まあ、見てくださいっていう話をして、
はいはい、
ところでフレッド・アステアは知らないよねって言ったら、うん、っていう感じです。オードリー・ヘップバーンぐらいは知ってるとか言ってた。はぁ、っていう感じ。
そうなんだ。
はい。はぁ、っていう感じでしたね。なんとなく、多分、何に出てたとか聞いたらなんかとんでもないことを言い出しそうで怖くて。
はいはいはい。
はい。タイタニックとか言われたらどうしようかと。
ああ
。
そう
っ
すか。
でもまあ、こう、多分、うちの近所のツタヤにも あったんですよ。
うんうん。
僕ね、それね、実は昨日見ました。
あ、そう、
生徒には見ろと言っていて。
はい。はい、
あるのは知ってたので、
うん、
いつか見なきゃと思ってたんですけど、
うんうんうん、
で生徒に行った手前、
うん、
まだ見てないんだよっていうわけにいかないので、
うん、
はい、先にその文章とかでは知ってたんですけれども、
うん、
やっと昨日見て、
うん、
でその時の記録写真とかが、
うん、
あるんですが、あ、この場面を指揮してたところなんだっていうのが分かりまして、
へ
ー、すごく嬉しかったです。
へ
ー。まあ、学生がどのくらい興味を持って、
うん、
で、まあ、一人でも見たっていう子がいたら嬉しいなと思うんですけど。
どうなんでしょうね。
だろうなと思って、まあ、淡い期待なんですけど。
はい。ごめんなさい、もう一回タイトル入れときましょう。なんていう映画でし
たっけ。二本目、放題は、パリの恋人。
パリの
恋人。パリの恋人。うん、で、英語っていうか、現代はファニーフェイス。
あ、ファニーフェイス。
という。はい。そうなんです。
僕も探してみようかな。うん、
はい。
映画自体面白かったんですか？
まあ、いいですよ、やっぱり。
へぇ、
なんか、まあ、まあ、おじさんの趣味なんですけど。オードリー・ヘップバーン、可愛いし、っていうか、綺麗だし。まあ、ちょっと、フレッド・アステアが、その、リチャード・アベドンはまだ当時、その頃、まあ、多分30代なので、
うんうん、
その写真を、映画の撮影現場で撮られてる写真を見る限り、
うん、
リチャード・アベドンの方が、うん、もう、オードリー・ヘップバーンとは釣り合う。まあ、本人同士は、年齢的にはね、
うんうんうん、
釣り合う感じで、なんですけど、
うん
うん、フレッド・アステアはちょっともう、ちょっと年上な感じなので、恋人になるには無理があるかなと思いつつ、まあそこはミュージカルだから、
はいはいはい。
と思って、
は
い。見てるんですけれども。
はい。じゃあ、その何人、
見
てくれたかっていう
のは。聞くの怖いけど一応聞いてみようかなと。リチャード・アベドンは一応資料を作って渡したので。
うんうんうん。
そんな感じ。
20人ぐらいでしたっけ？
あ、まあ、名簿上は24、5人いるんですけど、
うんうん、
やっぱり欠席は常にダラダラあるので、
うん
うん、ね、20人いるかいないかがいつもなんですけど。
テンパー超えたらすごいですね。3人いたらテンパー超えみたいな。
そうですね、はい。いやー、多分見てないと思います
あ、そっか。でも、まあ1週間っていうあれだと厳しいかな。
まあそうですね。
まあ、何人見てくれたのか。
はい。
期待して。報告を待ちましょう。はい。ということで、スノーさんの講師悪戦苦闘みたいな
、これ何してるんでしょうって感じですけど、ね、クイズしかやってないじゃないかっていう、そういう感じですけど、もちろんこの後撮影実習をやっております
。はい。はい、ということで、今回は、アーティストも、講師みたいなことを、みたいじゃないですよね。工事する。
はい、
講師もするんですよ、というところで、
はい、
お届けしました。続きまして、半助の相談コーナーに行きたいと思います。
はい、
ハンスケの相談コーナーですが、相談コーナーというか、キャノンのプロサービスの方に、行ってきまして、さっき冒頭に言いましたマーク3を出しに行ったついでに、はい、プロサービス普通の方のカウンターで聞いたんですよ。プロサービス入る条件って今どんな感じなんですかっていう話を聞いたところ、あれなんですね、一般のカウンターの方にいらっしゃる方って全然わからないらしいですね。
ああ。
プロサービス、
うん。販売が違うのかもしれない。
なんか、ね、ルートが違う
会社が、
ような感じで、
な
んか、いろいろ条件が厳しいみたいですよ。でも、 聞いてみてくださいということで、一般のカウンターでも全くわかりませんでした。で、それは以前横浜の方に行った時も、ちらっと聞いてみたんですけど、同じようなそこはプロサービスは横浜はないんですが、ないがたゆえになおさらわからないと。で、その時はまあプロサービス自体がないからわかんないっていうことなのかと思ったんですけど、銀座行って、まあ、横にプロサービスがあるにもかかわらず、
ね、
一般のカウンターではそのプロサービスの情報というのはほとんどわからないということで、まあ、この際どんなだか聞いてみようと思って、プロサービスの方に行きまして、聞いてみたところ、あ、その前にね、群馬に取材に行った時に、どこの現場に行ってもいるカメラマンさんがいて、
はい。
すごい、親切にしてくれるカメラマンで、いろいろ教えてくれたりする人なんですけど、で、なかなかこう、レース取りに行くと、レースが始まる前も、こう、スタート前の選手を取ったりとか、もう現場ついてすぐそんな感じになってしまって、はい終わったら終わったで即こう撤収みたいな結局開催される場所がね都市ではなくこう郊外になるので、さっさと帰ろうみたいな感じでもう自分もそうなんですけど、まあ、撤収が早いので長年ゆっくり話す気がなかったんですよ、で群馬の時は前夜祭があって、まあ、その前夜祭があったホテルにその方は泊まられていたっていうのもあるし、まあレースは翌日だったので少しお話聞けたんですが、その方も、もうほぼ専業なはずなんですが、プロサービス入れなかったっていう話を聞いたんですよ。はい、で、はい、その人の話だと、自分は白色申告、なんでまずそこで弾かれたと。
うわ
かなり細かいその資料を持っていかないと通らないみたいだから、めんどくさくなってやめちゃったっていう話で、結構そういう人が多いですよっていう話を聞いたんですね。
あですね。はい。
で、まあ、スノーさんからもそんな感じの話は聞いていたんで、じゃあ、どうなったら入れるんだろうっていうところがちょっと興味があって、
はい。
プロサービスちょっと潜入してきまして、
はい。
まあ、でも一回スノーさんと一緒にね、プロサービスのカウンターの方は入ったことがあったので、
あ、行きましたっけ？あ、そうでした、ね。うん、はい。
で、やっぱり、普通のカウンターにはお水しかないんですが、プロサービスにはコーヒーと、その
時。甘いもらう。
チョコレートがありました。
チョコレートありました。
なんだやっぱりこの待遇の違いはという感じなんですが。
はい。
はい。で、まあ、そういう、まあ、予備知識というか、前情報がいろいろ入っていたので、結構恐る恐る話を聞いてみたいな感じなんですけど、意外にもすごい親切で、
う
ん。そんなに、こう、敷居を高くしてるつもりはないんですと。
はい。
っていうことで、まあちょっといろいろお話をじゃあ突っ込んで聞かせてもらおうと思って、条件なんかっていうのはやっぱ聞かせてもらったんですけど、やっぱりまずプロサービスという以上、プロであってくださいと。
うん、はいはい。
っていうことで、その青色申告、白色申告っていうのは関係ないと。
うん。
白色申告でももちろん OK ですと。
ええ、
うん。ただ、それで、その生計を立てているという証明が欲しいっていうことでしたね。だから、プロってどういうふうに捉えるかって、まあ、その方の話だと、まあ、本気で、その、一生懸命写真やってる人は、本業としてどっかの会社に勤めていても、まあ、プロって言えばプロ。ええっていう捉え方もできるんですがっていうことで、
はい、
まあ、高飛車な言い方になってしまいますが、もうそれだけでこう写真だけでこう生計を立てていこう、うん、言ってる人じゃなくてもいいって言ってました。行こうとしてる人でいいと、ですから別の収入が今現在あってもいいんですが、そっちへこうシフトしていく姿勢が見える 例えばその発注書とかそういったものの数とかっていうのも、
うん、
あの参考にさせてもらうので、例えば今現在それで 100% は食えないけども、
うん、
やっていくつもりで今こういう仕事をしていますというのが分かるようなことのものが持ちいただければいいと、いうようなことはおっしゃってましたね。
はいはい。
で、なんか条件が、レンズ3、あ、じゃない、ボディ3体。
うん、はい。
で、レンズは何つったかな、レンズもなんかあるんですよね。
うん、あります、ね。なんか、通知をもらったことはありますけど。
あ、そうなんですか。
うん。去年改定がありまして、その、
はいはいはい。
うん。その時に、僕も機材、調査表みたいなのが回ってきて、
うんうんうん、
書きました。その時に、やっぱり、特に昔のボディはダメなんですね。FD レンズ系のボディはダメで。
はいはいはい。
EOS のフィルムも EOS1、うん、1N 以降だったから、1はダメだったような気がします。1N 以降のボディじゃないと、
うんうんうん。
って書いてあったような気がするんですけど、1、うん。うん、なんか、要は、そういう高級機種じゃないとダメっていう、高級っていうか、プロ向け機種じゃないとダメとかね。
なんか、要は古い機種を、で3台ってなると、要はその古い機種に関して、その修理ができないんであれば、プロサービスとしての機能として、サポートすることができない以上、カウントできないっていうような
話。ああ、そういう意味なんだ。あ、そっかそっか。
おっしゃってましたね。
はいはい。
で、そう、3台っていうのは、敷居を高くしているっていうふうに言われるんですが、まあ基本、それで生計を立てている方が、まあ現場で何かあった時に3台はないとっていうのが、まあ基準だと思う。
ああ、なるほどね。
うん。
はい。
いう話でしたね。で、審査ができるのが年2回だそうです。4月と7月っつったかな。
う
ん、で、まあ、書面を出してもらって、ダメだった時にね、なんでダメだったか言わないらしいです。
うん、
とりあえずごめんなさいと。
あ、なるほどね、
受けてきませんっていう話しかできないということで、でそれは、その理由もなんか聞いたんですけど、まあ結局、ここを直せば、こう、お受けできます的な話っていうのは説明ができない、あれになっていると。で、僕知らなかったんですけど、会社員のカメラマンはなれないんですってね、知ってました？
会社員っていうのは要はなんか、なんとか出版とか。
はいはいはい。
あって、あ、まあでもそこは法人契約をするってことなのかもしれないですけどね。
ああ、そういう、あれがあるんだ。
あ、法人部っていうのがありまして、
うんうんうん、
確か。うん。まあ、なんかそこで、機材は会社持ちっていうことになるんじゃないですか。うんうんうん、
はいはいはい。ああ、なるほどね、うん。それは結構なんかあるらしくて、そこら辺もあって、何でしたっけ。経理書類みたいなものを出してもらうことになっていますと。やっぱりどっかに所属して、そこの会社員としてのカメラマンさんっていうのはちょっと条件に入らないですっていうのは。うんうん、僕知らなかったんですでびっくりしたんですけどね。
それも僕は知らなかったですね。
うん。うん、あとは、もう今現在プロサービスの会員の方による紹介が必要と、いうことでしたね。で、状況説明をして、じゃあ僕がなる場合ってどんなもんですって聞いたんですけど、その完全にシフトしていくつもりがあるんだったら可能性はなくはないですみたいな話でしたね。
なるほど。
でもどうされるんですかみたいな話で。
まあ、
いや、ちょっと微妙ですねっていう話はしたんですけど。うん、多分、今、ウェブの仕事されているんだったらカメラマンという、やってることするとかなり厳しくなりますよねっていう話で、そうみたいですねみたいな話をしたんですけど、
まあそうですね、
まあでも本当にやっていこうという人は、 今現在それだけで食えてなくても、そういう人たちを応援するためのサービスなので、通る可能性はありますよという話でした、はいはい。で、僕は勘違いしてたんですけど、修理代って 50% なんですね。
あ、それ部品代じゃなくて。
いや、
全部の修理代。
いや、工賃。
工賃。あ、そっか、あれ部品代は実費で工賃の半分だったっけ、なんか。よく読めよって話なんですけど、書類をいただいておりますが。はい。
なんか、工賃ただのみたいなイメージがあったんですけど、部品代だけで直してくれる。
うん。あ、昔そうだったんだけどな。
あ、そうなんだ。
うん。昔っていうか、だいぶ前の話ですけど、あ、そっか。じゃあ多分そうなんでしょうね。まあ、だいぶから、せちがらい事情になってるのは確かですね。年々。
あ、そうなんだ。
3年か5年おきぐらいに、こう、なんか改定があるんですよ。5年おきぐらいに改定があるのかな。なんか、僕、多分12、3年だと思うんですけど、今までに2回、その機材表を出さされまして、
ほう。
で、2回、会員証が変わってます。新しいデザイン。
はいはいはい。じゃあ、それを見て、こう、弾かれる人もいるんですかね。
あ、それ聞いたんですよ、僕。弾かれちゃ困るんですけど、っていう話。実際の話をして、いや、僕の仕事の内容って、こう、名前がこう出る撮影って少ないんですよね。はい、雑誌とかなんとかで、誰々撮影。だから、そういうの、そっちじゃないとダメって言われるとちょっと困るんですけどって話したら、いや、今は大丈夫ですっていう話をされましたね。
で、その経理書類とかっていうのはその審査の時出すんですか？
その十数年前は、
はい、
すごい緩かったんですよ。
ああ、はいはいはい。
試合の、こう、まあ、まあ、その人自身も結構顔が効くみたいだったんですけど、
はいはい、
プロサービスに。その人が、はい、今度こういうやつが行くから、よろしくって言って電話くれて、うん、電話してくれて、
はいはいはい、
すいませんって言って、誰々さんの紹介でって言って、行ったらその場で OK です。すごく緩かったんです。だ、多分それで、こう、会員がめちゃくちゃ増えちゃって、いろいろ弊害があって、起きたんだと思うんですよね。
あ、それはなんか言ってましたね。マーク2だかマーク 2N だかが出た時に、すごくトラブルが多かったと。いうような話をされてましたね。で、それ以来、やっぱりその条件とかっていうのも、まあ、厳しくせざるを得なかったのは事実です、みたいな話はあって。
マーク2とマーク 2N って、っていう、カメラのラインナップ自体が、プロサービス以前の問題で問題なんだと思うんですけどね。
ああ、
ね、
そうなんだ。それで、じゃあすごい殺到しちゃったとかそういうことなのかな。
まあ、あれ、言ってみればちょっと、なんて言ったらいいんですね。騒ぎって言ったら言葉悪いんですけど。
ほうほうほう。
マーク2出してると確か1年か1年経たない、確か経たないかでマーク 2N っていうのを出したんですよね。結局、なんて言うんでしょう。問題っていうか、これじゃ足りないっていうのが分かっていながら、マーク2を出してしまって、で、やっと満足できるものができたので、マーク 2N で出しましたっていう。
ああ、そういう機種なんだ。
そう、まあみんな文句100たらでした。もう、プロカメラマンでマーク2を買っちゃった人は。僕の周囲はほとんどマーク2買ったんですけど、やっぱりマーク 2N 出て、スペックがだいぶ違いましたからね、やっぱりね。信じられねえ、つって、思ってました。
なるほど。まあ、そんな感じで、まあ、条件も厳しくなりつつ、あとね、まあ、これ言っちゃっていいのかな。なんか、いや、キャノンの中でもやっぱプロサービスの会員になりたいっていう人がいらっしゃるらしくて。
ええー、
で、
なんすかそれ。
やっぱり慣れないらしいんですよ。
ああ、そりゃそうですよね。
うん。で、やっぱりその、やっかみ半分みたいなのもあって、条件がこう、審査が厳しくなってたりもするかも、みたいな、ちょっとふざけておっしゃってましたけど、ね。
それはなんか笑い話にしかならないです、ね。へえ。
冗談ですけど、みたいなのは言ってましたけど。
あ、そうです。でもそれ、うん、それ冗談じゃなかったら変な話
です、うん。でも、うん、やっぱりそのキャノンの中でもなりたくてなれない人たちがいるのは事実みたいですね。うん。
でも、中っていうのは社員っていうことだから、ね、別に自分、うん、あ、まあ自分の機材で仕事もしたいわけってことなんですかね。
どうなんでしょうね。まあ、趣味で使ってるものを直すときに半分とかそういうことなのかもしれないですが、
うん。そうなんですか。
どうなんでしょうね、そのプロサービス、どこら辺からこう入ってないと、こう厳しくなるっていう。
ああ、どこら辺からっていうと。
結局その方が言ってたのは、結局 100% じゃないから、お金がかかると。で、会費が、あるので、
会費高いですよね。
そこら辺で、よくご検討してから、まあ、お申し込み、うん、チャレンジし、そう、チャレンジしてみてくださいみたいな言い方でしたけど。
なんか、うん、そっか、うん。いやそうだ、今ね、システムは二通りあって、うんうん、修理だけのサービスの安い方と、
うんうん、
修理するときに代替品お願いしますって言うと代替品出してくれる高い方とあるんです
よ。うんうんうん、あ、言ってましたね。
ええ
ーうん。それで会費が違うんでしょ？
うん、だいぶ違うんですよね。3倍ぐらいなんですよね。
あ、そんなに違うんだ。
違うんですよ。
うん。
あとは、高い方は、あれ、なんていうんでしょう、テスト機材の貸し出しもやってくれるんですね。
ああ、評価機みたいな。
まあ、僕、40D を借りましたけど。
はいはいはい。
うん。なんで、まあ、例えばレンズとか、まあ、ボディもそうですけど。
うんうん。
うん。やっぱり買う前に、ちょっとは、テストしたいっていう時は、それができるので。
うんうんうん。うん。
まあ、ね、レンタルショップとかで借りてテストするっていう手もあるんですけど。
うんうんうん。
まあ、それはそれでお金かかりますから。
うんうんうん。その評価機材の貸し出しは無料で借りれる？
あ、無料ですね。まあ、なんかレポートみたいなのを、簡単にアンケートに答える。感じで出すだけなんですけど。
うん。うん、なるほどね。うん。まあでも、それだけでご飯食べてるとかっていうあれじゃなかったら、
そうです、ね。
必要ないっちゃ必要ないのかなっていう感じがしますね。ないっち
ゃう。まあ、趣味の人はね、まあ、うん、どうなんでしょう、しゅ。まあ、こう、自分の仕事よりも、こう、例えば、いついつのお祭りの撮影が大切とか、そういう人も中にはいるのかもしれないですけれども、まあ、大体の人はね、カメラ壊れちゃったら、まあ、しょうがないかっていう感じですよね。じゃあ、安い昔のカメラで行くかとか、
はいはいはいはい、
そういう感じになるとは思うんですけれども、やっぱりどうしても、常に機材は、ベストな状態で手元にいないと困るっていう人はやっぱり必要ですよね、プロというかその。
うん。
うん。まあ逆にね、たくさん持ってる人はいらないっちゃいらないんですけど
ね。ああ、なるほどね。うん。機材
持
っていれば。うん、
持っていれば。まあ修理代にしても、いろいろ、ほら、今、ハンスケさんが、この間 30D を出した、ああいう、
うんうんうん、
ね、サービスもあるし、
うんうんうん、
まあ、時間かかるので、ね、割とどうしても、
う
ん。
そうですね。
やや時間かかるんで、
うん
うん、まあ台数を持ってる人はそれでも OK ですけど、
うん、
ここみたいに台数が少ないし、もうそれで自転車操業だとやっぱり、
うん、
ちょっと高いお金払っても代替機が出るサービスにしといた方が、うん、安全なの、
うんうん。そうですよね。
ええ。
うん、その代替機はなんか 100% は出せないんでっていうのは言ってましたけど、うん、どんな感じですか？うん、今まで借りれなかったことってあります？
そのサービスがね、その変わる前まではね、結構借りれなかったり、すごい古い機材が出てきたりして、あれだったんですけど、今はどうなんだろう、その人数制限、一種の人数制限ですよね、になってるから、もう少しまとまになってるのではないかとは思うんですが。
やっぱりじゃあ借りれないことの方が多かったりするん
だ。昔はね、そうでしたね。
ね、
そう 20D ですら壊れて、何回も僕修理出してますけど、
はいはいはい、
20D ですら 20D ありますかっていうと、あ 10D で我慢してくださいとか、ひどいとこは、時はその一つ前の、60D、
うんうんうん、
D60 だっけ、うん、60D だっけ、だったりして、これじゃあ使えませんみたいな感じ
で、
とりあえず、そう。
別の意味でちょっと使ってみたい気がしますけど。
あ、そうですか。いや、もう、ものすごいスローですよ。
へ
ぇー。10D もスローだけど、それ以上にスローだから。
あへぇー。まあ、でも、そうするとあれですね。でも、なんかの会員になってると 20% 引くみたいなの、今日ちょっと、マークスリー引き取り言った時に。隣で話されてる方がいたんですけど、一般のカウンターで。
なんのか、あれかな、イオスクラブ、なんかキャノンのファンクラブはあるんですよね。
はいはいはい。それになると、あれなのかな、
まあ多分何か特典があるんじゃないでしょうかね。
まあそんなんでいいのかもしれないですね。修理代を安くしようと思うならっていうところで。
そうですね。まあ今のカメラは、結構ね、その丈夫だし、よくできてるので、
うん
う
ん
う
ん、
まあ、半助さんのように、そういう過酷な現場で使う、うん、まあ、半助さんの撮影だとアマチュアもプロも関係ないですから、ね、撮る限りはどんな条件でも撮らなきゃいけないっていう、ああいう過酷なところでやる人はちょっと考えた方がいいかもしれないけど、普通の人はそんなに壊れるっていう心配を、そんなにないですよね、今ね。
ああ、そっかそっか。そう、だから雨やられてオーバーホールの時にね、やっぱり安くできるんならオーバーホール出したいんだけど、的なとこがあったんで。
ああ、ね。まあでも多分ね、30D、40D のクラスだとオーバーホールする前に、うん、半助さんの、撮影だと、次の買った方がいいってことになると思うんですけど、
なっちゃうのかな。
多分、全体的な消耗で。
非常に厳しい業界なんですね、あそこは。
そうですね。そう思いますよ。スポーツ報道はとにかくシャッター回数が多いので。
ああ、そっかそっか。
マーク3クラスでも頑張って3年とか5年とかじゃない。頑張って3年かな、やっぱりね。まあ、5年経ったらもう陳腐化してると思いますしね。
ああ、そうでしょうね。
5年経ったらもう多分マーク5ぐらいまでいっちゃってる可能性ない。
そんななってんのかな。
なってんじゃないですか。だって今2年半ぐらいで大きに出てる感じですよね。次々と。っていうか、まあ、オリンピックごとに出るのはまず間違いないんですよ。
ああ、そっかそっか。
タイミング、といってもほら、冬のオリンピック、夏のオリンピックあるから、
うんうんうん、
結局2年おきじゃないですか。
はいはいはい。なるほどね。
なんで、まあ2年おきっていうのはちょっと無理なんですけど、だから3年おきぐらいには、バージョンアップされてる感じなので。
うん、なるほど。
うん、だから、あれ買っちゃったところは3年間で使い潰せっていう感じなんですよ、逆にね。次の3年間のを、それで取ろうとすると、やっぱり差が出ちゃうんじゃないですか、周りのカメラも。
ああ、そうかそうか。なるほどね。
機材の差が。
まあ、出るとね。でも、その、まあ、さっき最初に話した、そのカメラマンさんは、マーク3をもう一台買ったって言ってました。
ああ、
なんかの時用にっていうことで。
そうですよね。
すごいな。
あれは、そういうので撮っちゃうとね、安いカメラで撮れなくなっちゃうんですよね。
ああ、そうかもしれないですね。
でも全然レスポンスが違うので。 逆にもう学校写真みたいなとか、記念写真っていうか、その集合写真とかだと、
うんうん、
もう何でもいいんですよね、本当にね。
はいはいはい。
極端に言えば、600万画素あればいいからって感じで
も、
何でもいいよって、さ、10D でもいいよって感じなんですけど、
うんうんうん、
はい、並んでって言ってパシャって撮ればだけの話ですから。
はいはいはい。
まあ僕はもう仕事によってそのカメラを選んで持っていくっていう風に。
あ、そうなんだ。
うん、してます。
じゃあ何?10D とか出てきたりするの？
あ、そうですね。ゆっくり撮影の時は。
使うんですか？
10D、20D とかでゆっくり撮ってます。
へ
ぇー。そうしないと 40D とか 5D があっという間に消耗されてしまう。
そうかそうか、そういうことか。
そういうことです。
なるほどね。まあ、ちょっと相談コーナーというか、はい、ちょっと潜入、取材というか、
はい。
まあこれから、
興味深いお話を。
プロに目指すぞという人は、結構敷居が高いという噂が飛んでいますが、ちょっとチャレンジする価値はあるのかなっていう気はしたので。
うん、必要ならね、
多分、そうなんだと思うんですよね。だから、なくても大丈夫でしょって突っ込まれた時に、うんっていう人は多分ダメだったんでしょうね、うん、きっと。でも本当に今もうそれないとまずいんですよって人は多分通るんじゃないかなっていう気はしました。なので、まあいろいろ条件はあるんですが、ちょっと話を聞いてみるのは、価値があるかなと。
はい。
気はします。はい。ということで、今回はこの辺にしたいと思うんですが、
はい。
来週はまた決まってないんですね。
はい。
また、その場で考えてという。
はい、
ところになるかもしれませんが、来週もお届けしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お届けしましたのはハンスケと、
明日からちょっと出張その他って急に忙しいスノート、あ、スノートです。はい、
はい、ではまた、
はい、2人しかいないんだ。はい、
はい、また来週、
はい。